それでは本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。本日与えられているのはマタイによる福音書、新約聖書のマタイによる福音書の第11章の1節から6節です。マタイの福音書第11章の1節から6節までをお読みいたします。お読みいたします。イエスは十二弟子にこのように命じ終えてから、まちまちで教え、また述べ伝えるためにそこを立ち去られた。さてヨハネは獄中でキリストの御業について伝え聞き、自分の弟子たちを遣わしてイエスに言われた。来たるべき方はあなたなのですか、それとも他に誰かを待つべきでしょうか。イエスは答えて言われた。行ってあなた方が見聞きしていることをヨハネに報告しなさい。盲人は見え、足なえは歩き、重い皮膚病にかかった人は清まり、耳しいは聞こえ、死人は生き返り、貧しい人々は福音を聞かされている。私につまずかない者は幸いである。そこまでであります。今日はこの聖書の箇所からイエスへのつまずきという題でメッセージをさせていただきます。イエスへのつまずきという題でメッセージをさせていただきます。今日はですね、イエスの働きについて疑問を持った人が出てきますね。これバプテスマのヨハネでありますけれども、このイエスの働きに疑問を持った人がいたんだということが出てきます。私たち信仰の世界、教会に来る中で、信仰を持って歩んでいく中で疑問を持つことに、何かなんて言ったらいいんでしょうかね、恥ずかしいような疑問を持つことが何かクリスチャンとして、良くないような気持ちになることがあります。教会に来て、クリスチャンないとしても教会に行って歩んでいく中で、こんなにいろんな疑問を持っていいんだろうかっていうふうに思う時も皆さんあるんじゃないかなというふうに思います。ましてや牧師なんかになると、この疑問とか持っていますとか、なんか持ってたとして持っていますなんて言ったら大丈夫かしら、うちの牧師って、心配にな皆さんなってしまうんじゃないかと思って、あんまり、いやこういうこと疑問でねとかあんまり言えないような感じありますね。いや、言うのすごく勇気がいるなっていうふうに思います。いや、そんなこと言うと、いやそんなこと言わないでくださいっていうふうに思う方もいるかもしれませんね。でもですね、疑問、私たちが疑問を持たないってことはある意味ないんじゃないかなって思う。私たち歩んでいく中で、もうクリスチャンとして歩んでいく中でも、信仰を持って歩んでいく中でも、また聖書を読んだりいろんなことを求めながら歩んでいく中で疑問を持たないことはないんじゃないかなって思う。今日の聖書の箇所、疑問を持ったのはなんとバプテスマのヨハネという人であります。神様から使わされた神の預言者と言われたバプテスマのヨハネがイエスの働きに疑問を持ったんだっていうふうに出てくるんですね。このヨハネって人が聖書の中に何か何人か出てくるんですけれども、大きくですね、大きく主要な人だけで2人いますね。1人はこのヨハネによる福音書を書いたヨハネ、もう一人はここに出てくるバプテスマのヨハネと言われるヨハネですね。このバプテスマのヨハネは、本当に神様から使わされた預言者であって、本当にイエス、またイエス様を紹介した人々に紹介した人でもあるわけです。そのイエスの、バプテスマのヨハネがイエスの働きについていろんな噂を聞きながら、ここで2節を読むなら、さてヨハネは獄中でキリストの御業について伝え聞き、自分の弟子たちを遣わしてイエスに言わせた。来たるべき方はあなたなのですか、それとも他に誰かを待つべきでしょうか。本当にあなたが救い主なんですか、本当にあなたは救い主なんですか、もっと待っているべきなんでしょうかというふうに聞いているわけですね。 で本当に私思うんですけれども、あの疑問を持つってことは、あのも持ちなさいって積極的に言うわけじゃないんですけれども、疑問を持つことはあるだろうと思う。疑問を持っていい。でもそれを自分の中で悶々と処理しようとしていないで、疑問を持ったら疑問を持ったら神様にそれをぶつけなさい、ぶつけりゃいいじゃないか、神様これ分かんないって、神様納得いかない、神様教えてください、分からせてください、目を開いてください、神様にぶつけたらいい。まあヨハネもそうしたわけですよね。イエス様、あなたのことをあなたが救い主だと思ってみんなに紹介しました、でも本当にあなたは救い主なんですか、それとも私は間違っていて他にも僕にやってくる救い主を待った方がいいんですか、そういうふうにイエス様にその疑問をぶつけたわけですよね。私たちも本当にそういうことあるだろうなと思う。ぶつけたらいい、イエス様にぶつけたらいい、神様にぶつけたらいい。今日はそのぶつけたこのバプテスマのヨハネの疑問について、そしてそれに対するイエス様の答えについて、今日も2つのポイントでお話をさせていただきたいと思うのであります。まず第一に、バプテスマのヨハネの疑問ですね。バプテスマのヨハネ、皆さんバプテスマのヨハネって今お話したように、ヨハネによる福音書というのがあるんですけど、そのヨハネとは違うんです。このヨハネによる福音書を書いたヨハネはイエスの弟子の一人のヨハネ、もう一人バプテスマのヨハネというヨハネがいました。ここのマタイの11章に、さてヨハネは獄中で、このヨハネはそのバプテスマのヨハネという人です。そのバプテスマのヨハネってどんな人かっていうと、この人はイエス様の、まあ、先駆者って言ったら、イエス様の前に現れてこれから救い主が来るんだよってことを紹介する人だった。イザヤ書の40章というところにこういう言葉があるんですね。イザヤ書の40章の3節から5節でありますけれども、このように書かれています。スクリーンに出てますのでご覧いただいたらいいと思うんですが、このように書かれているんですね。呼ばわる者の声がする、荒野に主の道を備え、砂漠に我々の神のために王子をまっすぐにせよ。もろもろの谷は高くせられ、もろもろの山は山と、ごめんなさい通り過ぎちゃいました、ね、これでいいですね。もろもろの山は高く、谷は高くせられ、もろもろの山と丘とは低くせられ、高低のある道は平らになり、険しいところは平地となる。こうして主の栄光が現れ、こうして主の栄光が現れ、人は皆共にこれを見る。これは主の口が語られたのである。呼ばわる者の声がする、さあさあ救い主が来るぞ、だから道を平らにしなさいというふうに、この道を作りなさい、道を平らにしなさいというふうに叫ぶ者の声がするっていうのが、イエスが生まれる700年くらい前にこのイザヤが予言したわけであります。その予言が成就したのが、その救い主が来る、救い主が来るから道を整えなさい、そういうふうに予言をする人が来る、それがヨハネのことなんだというふうに新約聖書は語っているんですね。マタイの、3章にはこういうふうに出てきます。その頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教えを述べ伝えていた。悔い改めよ、天国は近づいた。ここの後ですね、預言者イザヤによって荒野で呼ばわる者の声がする、主の道を備えよ、その道筋をまっすぐにせよと言われたのはこの人のことである。だからこのさっき読みましたイザヤ書の40章に出てきた、救い主来るぞ、道を備えよというふうに叫ぶ人が来る、それが本当に来た、それがヨハネなんだと言われていた人なんですね。そのヨハネがやがて救い主が来るんだよというふうに周りの人々に言ってたわけですよ。それがこの言葉ですね、マタイの3章の11節の言葉です。私の後に来る方は、私の後に来る人は私よりも力がある方で、私はその靴を脱がせてあげる値打ちもない。私はその人の足元にかがんで、その靴を脱がせてあげる、そんな ね、なんか足元にひざまずいて何かをやるって、そこまでもできないくらい私とはもう断地、全然違う、もう全然違うレベルの違う救い主が来るんだよ。もうバプテスマのヨハネもたくさんの人々が集まってたんですよ。たくさんの人々が集まって、素晴らしい、バプテスマのヨハネを素晴らしいって言って、バプテスマのヨハネに従って洗礼を受けた人たちもたくさんいたわけです。その中で私より後に来る方は素晴らしい方だから、力のある方だから、もっとすごい方だから、待ってなさいよ、私はその足元にひざまずく価値もないんだ、そう言ったんですね。そのバプテスマのヨハネがイエスに会った時にこういうことが起こったですね。ちょっと字がちっちゃいですが、これはヨハネによる福音書って、まあ、ここで混乱しちゃう。このヨハネによる福音書を書いたヨハネとこの、バプテスマのヨハネは別人ですが、このヨハネによる福音書という書物の一章の32節にはこう書いてありますね。ヨハネはまた証しをしていった。私は御霊が鳩のように天から下って彼の上にとどまるのを見た。私はこの人を知らなかった。しかし水でバプテスマを授けるようにと私をお使わしになったその方が私に言われた。ある人の上に御霊が下ってとどまるのを見たら、その人こそは御霊によってバプテスマを授ける方である。私はそれを見たので、その方こそ、この方こそ神の子であると証しをしたのである。だからどういうことかというと、イエスをもうバプテスマのヨハネは神様からこういうお告げを受けていたって、だあの誰かの上に聖霊が下るときに、その人こそ救い主だよっていうお告げを受けてた。そしたらイエスにバプテスマを授けたときに、イエスの上にこの聖霊様が鳩のようになって下るのを見た。だから、ああ本当にこの方は救い主なんだって分かったんだよというふうに言ってるわけです。ですからバプテスマのヨハネって人はすごい人で、神様の使者として来て、そしてこういう人が現れたらそれが救い主だよって教えてもらって、そしてイエス様の上に本当に聖霊様が鳩のように下ったのを見て、ああこの方こそ救い主だって見てたわけですよ。そしてああ本当にイエス様こそこの世を救う救い主だなって分かっていて、そして弟子たちに紹介したんですよ。この方こそ救い主だよって、この方こそ救い主だよって話をしたわけですよ。だからいや本当にバプテスマのヨハネ分かってた、このイエスこそ救い主だって分かっていた、救い主だ、メシアだ分かってたのに疑問が湧いてきた。皆さんそこまで聞くと本当にこれ私たちのストーリーですよ。分かってたのに疑問が湧いてくることがあるって、本当に私はあの時分かったのに、あの時分かったのに、あの時もう本当にイエス様こそ救い主だと分かったのに、分かったらもう何も問題ないかというと、そうじゃなくて、私たちが歩んでいく中でも分かってるのに疑問が湧いてくることがあるって。バプテスマのヨハネの場合はどんな疑問だったか、どうしてそんな疑問湧いてきたのか。彼はあのヘロデ王様って、このヘロデの領主ヘロデと言われた人ですけど、領主ヘロデに文句を言って、お前間違ってるって、この当時の領主様ね、王様みたいな人、王様みたいな領主様に、まあ日本で言うと大名みたいな人ですよね、この王様みたいな大名みたいな人に、あなた間違ってるって言ったんですよ。そしたらその王様怒っちゃった、王様領主ヘロデ怒っちゃった。どういうことを言ったかというと、ヘロデがこの、お兄さんの奥さんと仲良くなっちゃって、自分も結婚してた、お兄さんも結婚してた、そのお兄さんの奥さんと仲良くなっちゃって二人結婚したいって言い出して、そしてこの領主ヘロでも自分の奥さん別れて、お前たちも別れろって、お兄さんとお兄さんも別れさせて、そしてもう仲良くなっちゃった自分とそのお兄さんの奥さんと結婚しちゃった。それを見ていたこのね、あのいやそんな勝手でしょっていうのを言う人はいるかもしれないけど、あのヘロデこの ね、そんなこと文句言ったら捕まるって分かってただろうと思うんですけれども、バプテスマのヨハネはそれを見ていて、ヘロデ、領主ヘロデよ、それ間違ってるって、おかしいって言ったわけですよ。そしたらこのヘロデ王様は、この領主ヘロデはバプテスマのヨハネを捕らえて、もうね、人々もバプテスマのヨハネの周りにたくさん人々集まってたから、その影響力がやっぱ怖かったんでしょうね。バプテスマのヨハネを捕らえて、そして牢屋にぶち込んじゃった。ぶち込んだのはそこまで良かったんだけど、やっぱね、この中にね、やっぱりね、やましいものがあるわけですよ。だからバプテスマのヨハネと話をして、直接話をして、心を痛めながら、だけどね、やっぱりバプテスマのヨハネ、このどっかでやっぱもっと聞かなきゃ、もっと聞かなきゃって思ってたんでしょうね。そういう関係だった。そしてバプテスマのヨハネは自由を奪われて、牢屋にぶち込まれて、そして聞こえてくる話、イエスについて聞こえてくる話、力ある方で本当にこの世界を変えてくれると期待していた救い主、でも話を聞くと、イエスはそういう力ある話、働きをするわけではなかった。領主ヘロデは相変わらず権力を持ってるし、宗教的世界を見ると、やっぱり今でも祭司、学者、パリサイ派が力を持っている。その姿を見ていく中に何も変わってないじゃないか、救い主が来たというのに何も変わってないじゃないか、不安になってきた。本当にあなたはキリストなんですか、それでいいんですか、それとももっと他の人を待つべきなんじゃないかな、どうしたらいいでしょうかってイエスに聞いたわけです。ある意味ヨハネはつまずいたんです。イエスの働きが本当に救い主の働きなんだろうか、イエスのしていることが本当に救い主の働きをしているんだろうか、本当にこれでいいんだろうか、そんなふうに、まあ、あのバプテスマのヨハネは見たわけです。本当にいいんですか、本当にいいんですか、それでいいんですか、もっとすごい人を待ってなきゃいけないんじゃないんですか、そういうふうに聞いたわけです。なんでヨハネはつまずいたんでしょうか、どうして、もっと一般的にどうしてつまずきは起こるんでしょうか。今からもう4年、もう4年くらい前なんですが、もっと前でしょうか、そうです、4年くらい前ですね。4年くらい前に、私はジョギングをしていて、まあ、最近やってないんですが、その頃ジョギングをしていて、つまずいたことがあります。つまずいただけじゃなくて、つまずいてすっ飛んだ経験があります。今日の朝ちょっと行って写真撮ってきました。ここです。まあ、分かるかどうか分かりませんが、分かりますかね。これ車です。これ地面ですね。地面です。これ だいたいこれ、実物大くらいでしょうかね。これくらいですよ。5センチくらいでしょうかね。これ4年くらい前ですから、今ちょっと前、私がつまずいた時よりもこの石が盛り上がってる感じがしますけどね、もっとなんかね、もっとつまんない、もっと小さな段差だったような気がするんですよ。でね、走っててもうあと100メートルとか思ってるところで、最後ダッシュとか思って走ってるところでスターンとつまずいて、まあ気持ちの上で150メートルくらいすっ飛んだんですが、まあ実際は多分50センチくらいだと思うんですけれども、とにかくすっ飛んで、もう膝をすりむいて、もういてーとか言って帰ってきた覚えがありますね。で、なんでこうつまずくんですか、なんで私はつまずいたんでしょうか。まあおそらく分かんないですよ、もう分かんないですけど、おそらく段差がないと思ったんですよね、平らだと思ったんですよ。自分の頭の中では平らな地面しか想像してなかった。ところがそれが凸凹だった、こんなね、まあ、見ればなんてことない段差なんですけれども、つまずいてすっ飛んでしまう。絵を描きました。その時の絵ではなくて違う絵ですけれども、階段の絵を描きました。階段もつまずくことがあります。まあ自分の責任で、自分が慌ててつまずく、自分の責任でつまずく時もあります。 でもこの絵はつまずく階段なんです。自分の責任ではなくてこの階段のせいでつまずくんです。もしもこういう階段でつまずいて怪我をしたら訴えることができます。どこでつまずくでしょうか。1から6までちょっと分かりにくいかもしれません。分かりますか。答えは5です。5でつまずく。なんでかというと微妙にここ段差がちょっと見にくダメですね。段差が他のところよりも広いんです。これは他は全部カット&ペーストで高さを揃えて5のところだけちょっとそれを伸ばしました。だから他のところは全部段差同じなんですが、ここだけ違うんです。高いんです。で、私たち慌てて階段を上ったり下りたりしてると無意識のうちにその階段は段差全部同じなんだと思ってこの歩いてます。でもだからその中で一段だけ段差が違う階段があるとそこでつまずいてしまいます。だからそういう階段は訴える、この階段のあれはおかしいって訴えることができる。そういう、そうなんですね。だけどつまずくのどうしてかって自分の頭の中のこれが階段というものだろうというイメージ、私が走っている時もそうでしたけど、これが地面だろうというイメージ、最初から凸凹の道だと分かっていれば転ばなかったでしょう。最初から根っこが出ているこのクロスカントリーだったらこんな転ばなかったでしょう。でも平らだと思っている道端で凸凹があったからつまずいてしまった。同じ段差だと思っているところで最初から山登りみたいなところだと分かっていれば段差が違っても全然大丈夫。1から5まで、1から6まで全部段差が違ったら大丈夫でしょう。でも1から4まで同じで5だけパッと変わっているとつまずくんです。私たちがつまずくのは私たちのイメージ、私たちの期待と現実が違う時につまずく。ヨハネもそうだったんです。ヨハネも救い主はこういう存在だろうって、救い主はこういう方であるだろう、そういう期待を持っていました。力の強い、私より力がある力強い方だっていうふうに紹介してました。彼のイメージの中で力強い救い主って何か、ヘロデ王様の権力なんかものともしない救い主を期待していたのではないだろうかと思います。世界がどんどん変わっていくのを期待していたのではないかと思います。でもイエス様はそうではなかった。自分の期待が正しく、あなたは私の期待通りにしてくれない、そこにこだわるときに私たちはつまずきを覚えます。神様に対してもイエス様に対しても教会に対しても私たちはつまずきを覚えます。でも本当に私たちの信仰の歩みの中で大切なことの一つは、自分の期待や自分のこだわりが神様の前に砕かれて、本当にまさに自分が主ではなくて神様が主なんだって、自分が主ではなくてイエス様が主なんだ、本当にイエス様は私が期待してこういう救い主であってほしい、神様、私たちがこういう期待をして神様はこういう方であるべきでしょう、そういう神様なんだからこうすべきでしょうって、私たちが自分のちっぽけな頭で考えて期待して要求する神様はこういう方だって、そのレベルの救い主ではない。そのことを認めて受け入れて神様の前にひれ伏すこと、本当に自分の期待やこだわり全部神様の前に差し出して、いろいろ疑問を持つことがあるかもしれない、でも本当に最終的には神様の前に差し出して、私には理解しきれない、私にはわからない、私は私の期待とは違った、でも神様あなたを受け入れますと、そこにひれ伏していくこと、それが本当の救いになっていくのではないでしょうか。 神様は私たちに語っていてくださる。本当に私たちがつまずきを覚えるときに、そのことを通しても私たちに教えてくださる。私たちは神様の大きさだし、私たちの弱さを教えてくださる。本当に神様ご自身を信頼して、神様の前に自分自身ひれ伏して、自分のこだわり期待もすべて投げ出して、イエス様に信頼して歩んでいこうではありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。2番目のポイントはイエスの福音ということです。じゃあイエス様は何を、イエス様はバプテス様のヨハネと違の期待とは違った、じゃあ何か、イエス様の福音って何か、イエス様の答えを見ていきましょう。4節、5節、6節でありますが、イエスは答えて言われた。行ってあなた方が見聞きしていることをヨハネに報告しなさい。盲人は見え、足ないは歩き、重い皮膚病にかかった人は清まり、耳しいは聞こえ、死人は生き返り、貧しい人々は福音を聞かされている。私につまずかないものは幸いである。それはまずこれ3つのことを言えると思うんですが、まずそれは第一に、この言葉はイエス様の言葉は何かというどこから来ているかというと、イザヤ書の35章61章、この2箇所の箇所から来ているんですね。旧約聖書、聖書に聞くということですね。神様、イエス様の福音は本当に聖書に聞いていくこと、聖書に従って、私たちのイメージではなくて聖書に聞いていくことが大切なんだということです。イザヤ書の35章にこう書いてあります。その時見えないものの人の目は開かれ、聞こえない人の耳は聞こえるようになる。その時足の不自由な人は鹿のように飛び走り、口の聞けない人の舌は喜び歌う。それは荒野に水が湧き入れ、砂漠に川が流れるからである。この予言が今成就してるだろうってイエス様はおっしゃった。ほら、目の見えない人が目が開かれてるじゃないか、聞こえない人の耳が聞こえるようになってるじゃないか、足の歩けない人が走れるようになってるじゃないか、口の聞けない人が歌ってるじゃないか、まあ、そういうふうにですね、このイエス様はこの予言が成就してる、そこに本当に私が救い主なんだよ、それを見てきなさいよというふうにイエス様は答えたわけです。もう一箇所、61章ですね、同じイザヤ書61章、これイザヤ書というのはイザヤが書いた予言でありますが、イザヤ書の61章にこう書いてありますね。主なる神が私に望んだ、これは主が私に油を注いで貧しい者に福音を述べ伝えることを委ね、私を使わして心の痛める者を癒し、囚われ人に放免を告げ、縛られている者に解放を告げ、まあ、この後続くんですけれども、この貧しい人に福音が述べ伝えられている、これも成就している。このイザヤ書の61章の救い主が来るときにこういうことが起こるよ、予言が成就してるじゃないか、それをご覧よ、だから本当にこの聖書に聞きなさいよ、聖書を読みなさいよ、聖書聞きなさいよ、聖書の通りになってるじゃない、イエス様はそのようにおっしゃったのであります。神を主とすることは何か、聖書に聞いていくことであります。2番目は何かというと、これはイエス様はどういう方であったかというと、弱い者の主でした。弱い者の主でした。イエス様は本当に弱い者の救い主として来てくださったのであります。ここで5節を見るならば、目の見えない人が見えて、足の利かない人が歩いて、重い病気にかかった人が清められて、耳の聞こえない人が聞こえて、死んだ人が生き返って、貧しい人々が福音を聞かされている。本当にここに出てくる人はみんな弱い人ですよね。みんなこの体のことかもしれないし、これは霊的なことも言えると思うんですけれども、世の中で弱さを覚えている人、私は弱いってことを知らされている人、思い知らされている人、そこにイエスの福音が伝えられた。自分は大丈夫、自分は強い、自分はこの力がある、そう思っている人ではなくて、本当に自分の弱さを感じている人々のところに救い主はやってきたわけであります。 だからイエス様は2番目のイエス、このイエスの福音2番目は何か、イエス様の福音は何か、弱い人の救い主なんだって。弱い人に語って、弱い人に触れて、弱い人を作り変えて、本当にそこに私の力を表すんだ。そのように世の中で相手にされない、見捨てられているような人々と共に歩む救い主だった。イエス様の福音は、本当に弱さを覚え、弱さを感じているあなたのために語られているのであります。皆さんの中で本当に今日、ああ自分はまさに弱いものだなって、弱さを思い知らされている、あなたのためにイエス様は来てくださったのであります。 3番目、イエス様の福音何かって、3番目、一人一人を取り扱うことを通して世界を変えていく救いにした。ここで起こっていること何かっていうと、人が変えられていることですよ。ここで起こっていることは政治が変わっていることではない。ここで起こっていることは、この王様が、このヘロデ王が、この権力を失った、ローマ帝国が権力を失った、そういうことじゃない。人々が作り変えられていること、それが起こっている。神様はこの、本当にこれ大切なことだと思うんですけれども、私たち一人一人を作り変えることによって世界を変えていこうとしている。ここに今日集まっている一人一人を通して世界を作り変えようとしていらっしゃる。世界なんて言うとちょっと大きすぎてピンとこないかもしれない。ここにいる一人一人を通して、この、もうちょっと小さく言うと、急に小さくなりますが、ニュージャージーのこの地域を作り変えようとしていらっしゃる。このニュージャージーのこの日本語のコミュニティを作り変えようとしていらっしゃる。神様は私たち一人一人、あなたという存在を通して、あなたという存在を作り変えることを通して、あなたの職場を作り変えようとしている。あなたの人間関係を作り変えようとしている。向こうが変わったらいいじゃない、じゃなくて、あなたが変わることを通して作り変えようとしていらっしゃる。あなたのを作り変えることを通して、あなたの職場を変えようとしていらっしゃる。いや、もうちょっといい職場だったらいいんだけど、もうちょっとボスがいいといいんだけど、部下がいいといいんだけど、いや、神様はあなたを用いて作り変えようとしていらっしゃるのであります。イエス様はトップダウンの救い主ではなかった。一人一人を、俺の言うことを聞けと言って、この世界のシステムを変えて、この人々を救う救い主ではなかった。一人一人の心を掴んで、一人一人の魂を掴んで、一人一人を本当に十字架を通して、私はあなたを愛してるよと、一人一人の魂をご自分のものとして、それによって世界を作り変える救い主として来てくださった。神様はあなたを通して、あなたの家庭を変えようとしている、あなたを通して、あなたの職場を変えようとしている、あなたを通して、あなたの学校を変えようとしている、あなたを通して、あなたの友達関係を変えようとしている、その雰囲気を作り変えようとしていらっしゃる。本当にそのことを覚えて、神様の力を満たしていただこうじゃありませんか。神様はあなたを持ちようとしていらっしゃる。神様はいつもいつもそのようにして社会にインパクトを与えようとして、もっとなんか影響力のある人がもうクリスチャンになったらいいのにとか私たちは思う。でも神様は私たち一人一人を取り扱う。目の見えない人が見えて、足の利かない人が歩いて、この重い肥病にかかった人が清められて、耳の聞こえない人が聞こえて、死んだような人が生き返って、貧しい人が福音を聞いている。そこに救いがあるんだよってイエス様おっしゃった。体のこともあるかもしれない。でも霊的なこともあるでありましょう。霊的に目が見えなくなっている、霊的に耳が聞こえなくなっている、霊的に死んだような存在、私たちが作り変えられて、その私たちが作り変えられて、この社会に出て行って、神様の御業を見させていただくことができるんだ。神様は確かにこの世界を変えようとしていらっしゃる。神様は確かにこの社会を変えようとしている。まあ本当に大きなことを言うとピンとこないから、やっぱり小さなところから始めたらいい。あなたの家庭を変えようとしていらっしゃる。 あなたの職場を変えとしていらっしゃる、本当にそのことを見させていただこうじゃありませんか、経験させていただこうじゃありませんか。教会も神様が一人一人を変えることによって作り変えようとしていらっしゃる、本当にそのことを見させていただこうじゃありませんか、経験させていただこうじゃ、まず私から変えてください、まず私を取り扱ってください、一人一人神様の前に出て取り扱っていただこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。